Now.
Let's recordings and
Carlos Marchand presents
Taiyan Kichizutsu. Yay! 始まりました。
はい、始まりました。
10月号タイアン吉日です。
10月号ですね。第6回ですね。
第6回。
こんばんは、ライスウォーターグループのレックスレコーディングスでございます。
はい、文殊の知恵をやっていますカルロスマーちゃんです。
はい、
よろしくお願いします。
まだ言うんだね、文殊の知恵って。
まだ言います。
もう解散してるけど。
でも来月あのソロのシングルリリースありますので。
あ、そうなんですか。
はい、ポッキーの日に。
ポッキー11月11日に、
はい、初めてのソロアルバム、はいはい、シングルとミュージックビデオ
ベースの日ですね。
うん、出すのでチェックしてます。
そうっすか。
はい、
全然聞いてなかったですけど、はい、チェックしましょう。11月11日、
はい、
カルロスマーちゃんニューリリースですね。
ニューリリースします。
はい、オープニング若干変えましたね。
うん、そうですね。
木梨憲武の大名曲 WG スタンダップって言ってるのかな。
うん、
MV もめちゃくちゃ良くてですね、 80s のディスコ風で。
なるほど。
そう、もうサタデーナイトフィーバーくらいなんかきらびやかな映像なんだけど、
見たことないわ。
木梨が結構ふざけたりするので
。あー、いいね。
お得意のおふざけ、
はいはい、
それもかなりツボです。
ツボなんだね。
カメオ出演もね、なんかめちゃくちゃ豪華で、エグザイルのウサとかもう、
そこのつながりなんか意外かも。
そうそうそう、すごいよね。あとなんか菊池武雄の、
うん、
菊池さん、武雄菊池、
うん、あ、ちょっとわかんない。
のそう、
え、それ何コンビ。
いや違う違う、あのブランド、ブランドのデザイナーさんとかもいたりとか、めちゃくちゃ豪華、
豪華なんだ。
PV になってるんで、ぜひ YouTube でチェックしてください。
見たいですね、それは。
まあ、あと30日は残念ながら対案ではないのですが、
うんうん、
皆様に縁起のいいラディオ
発音良すぎない。
ちょっとレイディオって書いてたから。
そっかそっか。
そう、レイディオをお届けしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、もうめっきり寒くなりましたね。
寒くなったね。こういう時 の、 あの運動した後の熱冷やみたいな感じ一番好き。
熱冷や、
なんかいっぱい歩いて体はあったかいのに、はいはいはい、風当たって汗は冷たいみたいな、はいはいはい、熱冷や感結構好き
です。わかる、うん、朝急いでね、俺も駅行く時とか熱冷や感じるわ。
熱冷やなんですよ。
確かに。もうまーちゃんも先月言ってたけどね、うん、ラジオで秋を感じる間もなく冬が来ちゃいました、ね、
そうそうそう、来ちゃったっていう。
もうまさに。
そうなのよ。
ということで、
はい、
冬はロマンを感じますね。
唐突ですけど感じるんですか。
ということですね、11月21日に僕らアイカンドライスオータグルーヴを基本とするドギジセントラルレコーズのイベントを開催します。
うん、そうだ、
これはロマンを追求したイベントになります。
そこから来たわけですね。
そういうことなんです
よ。なんだか唐突だなと思ったら
唐突に。
はいはいはい。
そうなんですよ。今回はね、いつも恵比寿バチカとかで主催やってるんだけど、うん、今回ちょっとね趣向を変えて、うん、渋谷のセブンスフロア、
はいはいはい、街を一望できるベランダでね、タバコ吸いながら、ね、
そうそう、喫煙所が丸山町を一望できるっていう最高のロケーションの中、うん、ゲストにですね、横浜のアーバンメロ集団パンパシよりミスターメロディー氏を迎えて、まあ、他にもですね、久しぶりにポップアップにもピカイチ来てるデザイナー2人、僕ら周りのデザイナー2人に入ってもらったりとかあるんで、まあ、僕らのライブももちろんあるんで、ぜひ皆様のお越しを心よりお待ちしております。
私もフィーチャリングで2曲ほど、ね、はい、歌いますので。
そうそう、もうまーちゃんにはね結構こう主催ぐらいの動きをしてもらってるからね。
いやいやいや、やっぱ気持ちは入るしね、盛り上がってほしいからね。
うん、
ありがたい。こんな状況での開催だからね。
そうだね、う
ん、
まあ、一応コロナ対策も万全の状態で、
うん、
限界態勢で皆様をお待ちしておりますので、
ね、待ってます。
あと何やらあの来場者限定のプレゼントもあるというような噂もなんか、
いいですね、さすが
です。ちらほら出てますの で、 いいです、ね、よろしかったらお越しください。
はい、ぜひ予約はじゃあ皆さんに DM 送ればいいですね。
そうですね、僕らメンバーに送ってもらえば、
うん、いいですね。聞きましょう。
もう僕ら最近ロマンを追いかけてましてですね、
うん、なんかテーマにしてるよね、みんながね。
そうそうそう、なんか最近ね、うん、そうフライヤーとかもそうだし、
うん、
なんかかける曲とかもちょっとゴリヒップホップよりなんかちょっとこじゃれた感じの都会的な音楽、うん、
ムードがある感じ、
うん、そうそう、をかけることが多くてね、うん、なんでまあ俺も今回はね、うん、ちょっとロマン を一つのテーマとしてラジオをやっていこう
かなって。あ、今
日のラジオ。そう。
おー。
思ってる
んですよ。いいですね。冬っぽい感じなんだ、それがね。
そうそう、冬。
楽しみな
仕上げ。冬ってロマン感じるじゃん、そもそも。
なるほど。稲井くんは冬はロマンの、うん、感じる季節なんだよね。
季節です、うんうん、もう早速ね、ちょっと目の前にこう、ソテツを置いてる、うん、さっきまーちゃんに話したんだけど、うん、ソテツが新しい葉っぱを出してきてましてね。
確かにこの時期に
めちゃくちゃロマンあるなって思います。
安直すぎない
でも超可愛いんですよこれ。もう見てほしいんですけど、みんなにも。
そうだね、
棒が一本上に向いて向かっていってるんですけど、まだなんか葉っぱという葉っぱは出てなくて。
そうだね、クルクルして
る、クルクルしてる感じなんだけど、
これにもロマンが、
ロマンを感じるなと思っておるところでございます、
はい、行きましょうか、
はい、
そろそろ。
そうですね、ちょっと調子も悪くなって、はい、
早速机屋さんのドリンクコーナー行っちゃいましょうか、
行っちゃいますか、うん、久しぶりに
行っちゃいましょう。今日はなんか豊富だって聞いてます。
そうなんですよ、サクサク紹介
していきましょう。ぜひ、
はい、はい、お便り届いております、
はい、
紹介します、
はい、
ラジオネームモリリンさん、
モリリンさん、
こんばんは、モリリンと申します、
はい、
ドリンクを紹介させてください、
はい、
お酒なのですが、うん、スコッチウイスキーのラフロイグです。
あ、
個人的にはロックでほんの少しだけ薄まった時が一番香りがいいと感じます、うん、ちなみにその目安は氷から蜃気楼のような安らぎが見えている時、ぜひお試しください。ということで、
映画のワンシーンみたいなね。
映画のワンシーンなんかもう俺アルパチーノ結構好きだから、うん、アルパチーノとかやってんだろうな。
確かに確かに確かに。
今日はですね、
うん、
一応近しいウイスキーということで、
うん、
チャーシーレモン大先生からボウモア12年のウイスキー。
なるほどね、ラフロイグがなかったから。
ラフロイグなかったので、
うん、でもこれが味が近いんだ。
近い
やってみよう。
いただきます。
私がちょっとお酒飲めないので、うん、申し訳ないんですけど、
あんまり先にじゃあちょっと匂いだけ。あ、そうだ、ね、どうですか。
うん、確かに、ウイスキーって結構匂い一緒なんだよな
まあ濃いからね、やっぱこう消毒液感というか。
でも なんだろう、そう、消毒液感あるんだけど、
うん、
その中にちょっとこう飲みたくなる上品さみたいなのはあるかも、
うん、あるよね、うん、あるんだよね、
それはあるかも。
そうそうそう。
じゃあお願いします。
いただきます
ね、はい、どうでしょうか、ラフロイグに似たボアモア。
うん、美味しい。
美味しいんだ。
美味しい、美味しいよ。美味しいけどやっぱね、
うん、
アルコールって感じ強い。
ああ、まあね、もともとねウイスキーロックで飲むタイプじゃない、
うん、そうね、まあ体的にあんまり受け付けないからこの40度ぐらいのロックっていうのは。ああでもいいっすね、
うん、
いい、なんかこうおしゃれな感じだわ、ロマン感じるわ。
そうだね、やっぱもう そこまでウイスキーを美味しいって感じて飲む派じゃない我々としては、
うん、
この氷の音と香りで楽しむっていうことにも注力、
テンション上がるよね。
そうそうそう、それ注力した方が、
そうそう、もうそれをやるだけで、
うん、十分楽しいからね。
あとこのグラスもね、やっぱかっこいい。
いいね、
これ
ボアモアの。そう、おー、いいですね。
これはあの近所の2枚目、うん、ダンサーはるきくんが。
あ、めっちゃ近くに住ん
でくれた。
スケボーで来る子ね。
そうそう、ウイスキーでござい
ます。あ、なるほど。
じゃあ引き続きちょっとこれいただきながら、
はい、
やっていきます。次もう一個、
うん、
お便りモリリンさんから届いてるので、
はい、すごい、
紹介します。
お願いします。
付け合わせのドリンクもう一つ紹介させてください、
うん、ありがとうございます。
スーパードライにカットレモンです。簡単で美味しいです。スーパードライの味気なさが苦手だったのですが、これを知ってから結構飲むようになりました。ビール苦手な人にもおすすめです。ぜひお試しください。
おお、なるほど。
まさかの2件ご紹介ですね。相当アルコール好きだな、モリリンさん。
あ、そうね、
モリリンさん。
え、スーパードライのシルバーの缶だよね。
そうそうそう、
これ、ね、よくあるね、
これです
ね、はいはいはい、はい、
本日ご用意しました。うんうんうん、
もうとにかく苦い、
あ
っていう印象がある。
はいはいはい、そうだね。なんかモリリンさんね、味気ないって言ってるけど、やっぱ苦さは多分ビールの中で一番強いんじゃないかな、
う
ん、
そうだよね、
スーパードライが。
それがレモンを入れると、
レモンを入れるとなんかすっきりするということで、
今もう絞りレモンも入れた状態のビールが、
はい、ありますので、はい、いただきます。
どうぞ。どうなんでしょうか。いいね。
まあうまいよね、もう。
あ、美味しいんだ。
うまい。もうまずなんか普通にスーパードライを飲むのと違うのが、
うん、
やっぱレモンが入ってるから先にこう柑橘のすっきりした感じが来る、
うん、おー、なるほどなるほど。
だから飲みやすくなるんだね、多分ね、
香りで。
そうそうそう。
へえ。
どうですか、
行ってみます。
はい。
あ、でも香りはそんなに。
そうだね、香りはビール
かな。ビール、
まあ、
通常通り。いただきます。
はい。
あ、本当だ。
どう、
なんか不思議と、
不思議といけるでしょ。
なんか苦味がないかも。
そうよね、
あの独特な強いツーンとした感じとか。
うんうん、
あ、いけるかもしれない。
だからペールエールみたいな感じになるのかな。
それはあるかも。
だからドラフト系の味になるというか、う
ん
う
ん、確かに家で簡単にクラフトビール風、う
ん、あクラフトビール風になる、
うん、あいいですね。
いいですね。これは
こういう小技はちょっとみんなにも教えてほしいですね、うん、簡単に。
そうね、一工夫で美味しく楽しめますよっていう、はい、じゃあこれも引き続き飲みながら、
飲みながら
ラジオ進行していきたい。
豊富ですね今日は。
まーちゃんの飲み物がないんでですね、僕から一個、
確かに
おすすめのドリンク、
おー粋な提案が、
ロマンのあふれたおすすめドリンクこちらです、
はい、
安らぎ気分のコーン茶ポッカ札幌さんからですね、
はい、おなんと10分5分経っちゃいましたけど、
あ5分ね、
じゃああと残り3分もうい
いですか、
3分
いただきます。
タイムキープしてるんで、
サクッと話すと、うん、元カノが好きだったんですよ大学時代の
めっちゃサクッと
なかなかあんまりないんで、成城石井に売ってるんですけど、成城石井の表参道の成城石井で、うん、
はいはいは
い、いつも買って一緒に就職活動を頑張ってたっていう思い出が詰まった、はい、ロマンのあるお茶です。ロマンです。
すいません、
ぜひ飲んでください。
いただきますこんな駆け足でロマンを味わっていただけるのでしょうか。
安らぎ気分の紅茶。
おまずあの香りが
どうですか
香りが、うん、あのうまい棒のコンポタコンポまんまあれをあの開封した瞬間
と、あんまいい感じ。そうじゃない。
いやでも好きだ好きだ、これが飲めるのかっていうところね、
うん、どうです
か。いただきます。お美味しい。
美味しい。
じゃ甘いお茶大好きなんです
よ、うん、
なんかソーケンビ茶とか16茶とか甘いお茶が好きなんだけど、
笑っちゃってんの。どうしたどうした。
いやこんな駆け足でいいのかな
急いで
急いで、うん、16茶とかソーケンビ茶好きなんだけど、うん、あれの甘い部分を全部ギュッとした感じ、
うん、
とにかく甘みが
甘みが強いよね。
強い、
そう
まろやかなお茶で、これは多分ペットボトルじゃなくて、うん、グラスに氷入れて飲む方が口当たりがいいかも。
いい感じ、
飽きずに飲み切れると。
はいはい。コーン茶って感じだよね。コーン茶の味はかなり強い方で、ね。
いやこれ好きかも私。ちょっと嬉しいこれは。
いいですよ、
ね。このサプライズは。
僕ちなみに2本買って1本はもう飲んだんですけど、
うん、
あの当時は結構好きだったんですよ。
うん、
前の彼女と
一緒に飲んで
る、一緒に飲んでる時は
シェアしてる時は、
シェアしてる時結構好きだったんだけど、うん、この間飲んだら全然やっぱ美味しく感じなかったですね。
あそうなんだ。どこで飲んだの？家。
家で飲んだ。
あそうそうそう、やっぱシェアハピしないとね。
そうそう、やっぱこう
あるよね、そういう美化されちゃう
からね。美化されて彼女と楽しかった思い出も一緒にこうコーン茶の味になってたけど、
素敵ななんかロマンな話かも。
はい、
そう大人になってくるとそれ欠けてく部分も美しく感じてくるから、
ね、そうそうそ う, そ う, そう美化されるんだよね。
いいですね、はい、ありがとうございます。
以上です、駆け足になりましたが、
はい、以上ここまでがつけやすいのドリンクコーナーでした。
Malam ini tak ada awan Ketika bulan bersinar terang Melihat lampu, lampu jalan Memandangi jalan Life could be a dream, life could be a dream Do 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 shaboom。レックスレコーディングスプレゼンツ、イノニア国立動物園。このコーナーは太古の王者恐竜をはじめとするあらゆる生物の耳寄りな情報をレックスレコーディングスこと井上裕介がロマン的思考で解釈し、皆様の耳元にお届けする番組です。イノニア国立動物園はあなたの好奇心を応援する番組です。はい、こちらもちょっとオープニングをちょっと変えてみました。
いいですね、なんか、
いいですか、
うん、大人な感じ、
大人な感じ、
落ち着いた感じというか、
やっぱねロマンある冬に向けてちょっと変えていこうかなというか、うん、
素敵でした。
こちら Do Up の代表曲ザ・コーズからシュブームですね。ロマンをテーマにしているのでオールディーズから選曲しました。
なるほど、ひも付いてる。
そうなんですよ、ロマンってね、うん、言葉、うん、ふわっとしてると思う。
そうだね、確かに解釈が人によっちゃうかも。そうそうそう、
なかなかこう自分の中に落とし込むの難しい言葉だなってちょっと思っていて、今回はロマンとはみたいなのを軸に展開していこうと思います。
それと動物が絡まってくんだね。
そうそう、そうなんです。まーちゃん、ロマンについてどう思いますか、うん、
ロマン、
ロマンとは
もうカタカナがすごい出てくるんだよね私。
ロマンね、
うん、漢字の
漢字のパターンもあるよね。
そう、漢字と英語とってあるんだけど、うん、カタカナでロマンって出てくるね。
はいはい、
でもそれ以外それ以上もないかもしれない。
マジで。
脳みその中にそうカタカナでロマンって書かれてる。
それ以上もいいかもね、うん。ロマンって言われると あれを思い出すみたいな。
そう、もうなんかあの明朝体の、うん、あじゃあゴシック体のカタカナのロマンが出てくる。
出てくる。
はい
はいはい。まあいろいろあるんです、ね。そうなんです。それは以前このイノニア国立動物園ですね、うん。恐竜とはっていうのを定義付けしてしたことあるんですけど覚えてます？
ある。
ある恐竜とは何ですか？
ロマン。
ロマンブーですね。
え、
まあ合ってるっちゃってる。恐竜とは太古に実在するロマンであり夢である。
ああなるほど。
っていうまあちょっと、
うん、
はい、
略しすぎました。
略しすぎた。そう、うん、まあ僕は恐竜に強く惹かれておりまして、うん、だからまあ我々はなぜ恐竜にロマンを感じるのか、
うん、
まあ、僕だけじゃないと思うんですよね、うん、恐竜好きで恐竜にロマン感じるっていう人は、うんうん、なんでまあ恐竜ってでなんでロマンを与えているのかっていうのを考えてみました、うん、
なるほど。
まずですね、うん、恐竜って俺ら知らないじゃない、
うん、
2億年前から6500万年前、そうそう見たこともないし、うん、っていうのでまず知らない動物である、
うん、
未知である、
うん、未知、
うん、そうで、あとやっぱり化石がさ、うん、見つかったらその恐竜の新しい情報とかが出てくるんだよ、
うんう
ん
う
ん、だこの間例えばで言うとあのティラノサウルスより大きいスピノサウルスっていうのがいるのね、
うん、
スピノサウルスでジュラシックパーク3にも出てくる15メーター全長15メーター7トンの、
うん、
もうめちゃくちゃ大型恐竜、ティラノサウルスよりでかい、
うん、
そして映画上ではティラノサウルスを食っちゃうぐらいの、
うん、
そう強い恐竜がいるんですけど、うん、この大型恐竜が実は海を泳いでたっていう事実がですね、今年の5月ぐらいかな。
なるほど。
ナショナルジオグラフィックが、
はいはいはい、
そうなんですよ。まあそういうね新しい情報がどんどん出てくる、
うんうん、
我々が全然知らないものであるっていうことがやっぱロマンにつながってるんだろうなって思いましたね、
う
ん、
そうだね、想像するしかないから。
そうそうそう、
うん、
男の憧れというかさ、
うんうん、
だかそこに強い思い入れがあったりとか、うん、追い求める価値があるのが恐竜だな、
うんうん、
とか冒険とかね、うん、海とか、まあ、深海とかもそうだよね、
うん、
分かんない世界、
うん、
だなって思いますね、うん、
なるほどなるほど、
はい、今回のイノニア動物園は以上なんですけど、
すごい。で逆に今感動したの
よ。いやちょっとなんか言うことなさすぎて今びっくりしてた俺は。
え、十分言ったんだけど、多分 今までのイノニアが長いから物足りなく、物足り大丈夫かなと思ってると思うけど、うんうん、確かにその分からないことに対してて解釈がいくらでもできちゃうから、
うん、そうそうそう、
そういうものに対してロマンが広がるってすごいなるほどと思いました。
地球外生命体とかもそうだよ
ね、
UFO いるのかとか、
自分好みにイメージできちゃうからね、
うん、そう
脚色つけちゃえるというか、
うん、
なるほどね。
じゃあいいんですよ、
井上くんにとってもまだまだ知りたいものだけど、
はい、
ある意味未知であっても欲しいって感じですかね。
そうですね、
全て分かりたくない、
全て分かりたくない、
ね、あーなるほどね、
まあ、会ってみたいけど、会ってみたい存在、存在ではあるけど
ね、そこのは、まあ、なんだろう、歯がゆさというか、
うん、
なんとも言えない矛盾をはらむことがロマン
なんですよね。
あ、素敵、今回のいいですね。
ありがとうございます。
素敵でした。
ちょっと短くて恐縮なんですけど、
いいと思いました、
はい、
ありがとうございます。
そんなところでイノニア国立動物園終わりたいと思います。
はい。
次のコーナー、まー、あ、ちゃんの独壇場俳句コーナー、趣ですね。
イエーイ。はい。
急に何か探し出したなと思って。あれを探
す。これです。はい。はいはい、俳句コーナー、趣ですねです。
はい、
はい。はい。ということで、趣を、まあ、ロマンとも、まあ、近しい世界観だと思うんですけど、
はいはいはい、
今日は、最初に季語をお伝えしたいと思います。
季語、はいはい、教えてくれるんですね。
今回の俳句の季語は渡り鳥です。
渡り鳥。
これあのつい先日私の俳句の先生である松井愛さんに、
はいはいはい、
とある場所でお会いした機会があって、
お
ずっと私の中でイメージしてる情景があると、
はいはいはい、
イメージというか出会って、あこれ俳句にしたいって思う情景があるんだけれど、なかなか俳句に落とし込めないんです、はい、っていうのをお伝えしたら、あ渡り鳥も季語だよって、秋冬の季語らしいんですよ。
あその情景に渡り鳥があって、
そうなんです、渡り鳥ってまあ行動というかその現象というか季語にならないっててっきり思ってたら、はい、
うん、
秋というよりは冬か、冬の季語だよって教えてもらって、
冬に渡るから、
そうそうそう渡り鳥、うん、それを聞いてもうスルッと書けた一句が、
はいはいはい、
おかげで書けた一句があるので、
はい、
読ませていただきたいと思います。
お願いいたします、はい、
渡るなら鳥の音符に四季振って、渡るなら鳥の音符に四季振って、
ほ
ー、渡り鳥を少しアレンジさせていただいたんですけれども、
来ましたね、ちょっと音楽の要素が初めて、
そうですね、確かに確かに、
気がしますね、
うん、音っぽい言葉がどうですか、どんな情景が、
渡
るなら、
うん、
鳥の音符に四季振って、指揮者の指揮ですね、
はいはいはい、まあ、まずまーちゃんはどっかに行こうとしてると、
なるほど、私が旅立とうとしてる、
旅立とうとしてると、うん、で旅立とうとした時に何を聴こうかなと思って選んだ曲が渡り鳥の曲だった、
あーなるほどね、
とか
なんかでも意外とそんなに遠くないかもしれない、
鳥の音符に四季振って、で渡り鳥の曲を聴きながら四季を感じたっていうとかね、
うん、
どうですか、
これがですね、
はいはい、
その私がずっと俳句にしたいと思って、
ええ、
あの記憶に留めていた情景っていうのが、
はい、
パッとこう空を見た時に電線、うん、電信柱の電線に、
うん、
鳥がうまいことあの、うん、音楽の五線譜わかりますか、
はいはいはい、
ドレミファソラシド、
わかりますわかります、
あれの感じで鳥が止まってたんです、
鳥ってね、
そう
あのなんか一糸乱れぬ動きがあるからね、
そうそうそう、でもちょっとずつとあのずれてるので、
うん、
本当にこうメロディーラインに見えるわけですよ、楽譜でいうところの、
はいはいはい、
ちょっとずつあの段差とか、
うん、
上下も横も少しずつずれてるので、
うん、
楽譜のように見えたんですよ、
はい、
うわこれはとてもいい情景だな、はいはい、と思って俳句にしたいんだけど、
うん、
鳥と空と電信柱、
はい、
別に季節が関わってこないなと思って、
うんうん、
すごくそれがね私の中であの難しい難易度が高いものになっちゃってて、それを松井さんにけ、はい、あの相談したら、
うん、
渡り鳥っていうワードをいただいたので、
うん、
それをあのちょっとアレンジして渡るなら、
うん、
鳥の音符に四季振って、だからこうまあ歩いていて季節を渡る、
はいはい、
渡っていく時に、
はいは
いはい、うん、鳥の音符、
あ
そのメロディーを見て季節を超える、
はいはいはい、
でその四季に乗って、まあ、振って、
うん、
自分がまるで指揮者のように四季を渡っていく、
はいはい、
だから指揮者の四季と4つの季節の四季が
そういうことだ、
かかってるんだ、するんですよね、
あなるほど、
はい、
鳥のこうダンダンダンってなってる、
うん、
で列になって飛んでる情景を見て、
あ飛んでるんじゃないんです
よ、飛んで、あ止まってるのか、
そう、電線、
止まってるんだ、
そう電信柱 の、
うん、
あの横紐っていうのなんていうの、
はいはいはい、
ボーダーになってるところ に、
はい、電線にね、
鳥が止まることによって、
うん、
音符楽譜みたいになってて、はいはいはい、それがそう鳥の音符に四季振っての情景の、
なるほど、
それを踏まえてもう一度読ませて、
はい、おしゃれっすね、
あ本当です
か、おしゃれな、
お嬉しい、
いいっすね、
では渡るなら鳥の音符に四季振って、渡るなら鳥の音符に四季振って。はい、ということでここからはアフタートーク、
はい、
締めに回っていきたいと思います。いかがでしょうか。
今回は結構ね、うん、時間もちょうどいい感じに、
そうですね、
まーちゃんがしっかりやってくれてるんでなってそうですね、
いやいやいや、そう、
あとさ、
うん、
俳句コーナー、うん、俺のコメント多分いらなくない、
いや私はね稲井くんも読んだらっていうアンケートありました、
あったね、
うん、
あったね、
とある K から、うん、あの井上くんもレックスも俳句いつ読むんだみたいな来、
はいはい、
てたりとかもあったんですけど、うん、
優しい、
うん、なんかそれももちろん期待というか楽しみにしてる要素なんだけど、うん、やっぱその自分の俳句って自分の主観でしかないから、うん、でその文字にその自分が作った俳句の文字に対して違う脚色っていうの、
うん、
キャプション、うん、がつくっていうのは個人的にはすごく楽しいし、
うん、
あなるほどそういう見方があるんだ、うん、そうそうそうあるから全然私はねむしろあってほしいなって思う。
あそうですか、
うん、し多分聞いてる人もね、
はい、
それがあってこそイメージ広がってるので、
うん
うん、道を広げてくれてる役割だ
と道を広げて
くれてる役割ね
そういうわけですね趣を散らしてるわけなんです。
そうなんです、そうなんです、ありがとうございます。
お便り、
あ、なるほど、アフタートークにも、はい、ありがとうございます。
あるんで
読みましょうか。
はい、じゃあお願いします。
はい、ラジオネームレミタンス、
レミタンスさん、
レックスさん、まーちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
前回秋サンマの話をしていたのを聞いて最寄りのスーパーに慌てて走って買いに行きました。
嬉しいですね。
すごい行動力、ありがとうございます。第3のビール秋味を片手に美味しくいただきました。家のキッチンにグリルがあって本当に良かったです。レックスさんもめんどくさがらないで焼いて食べてくださいね、
はい、
秋も深まり冬直前本格的にもみじの季節になりました、はい、紅葉ですね。街はまだ自粛ムードですが次の休みは厚着をして紅葉を見に行こうと思います。お二人には紅葉おすすめスポットありますか？あれば教えてください。そしてミュージシャンのお二人にお聞きしたいのですが、
はい、
どんな音を聞いた時に季節を感じますか？耳での季節の楽しみ方を教えてください。月並みですが私は曲なら松田聖子さんの風立ちぬ、音なら個人的な話ではありますが肌の乾燥に弱いので加湿器の音を聞くと季節を感じたりします。また PS in out 聞きました。
in and out、
in out アイソーダグループの新曲ですね、
はい、
タフなサウンドに心洗われました。
嬉しいですね、引用ですね。
11月のライブ見に行きます。
おー、
毎月ラジオ楽しみにしています。
いやー嬉しいですね、
嬉しいね、
嬉しい、お便りですね。
なるほど、
レミタンスさん、うん、初めましてですね。
そうだね、
うん、
お会いできるの楽しみです。
まず秋サンマの話をしていて、
うん、スーパー
に慌てて走って買いに行きました。
いやー素敵、サザエさんみたい。
もうこれ持ってなかったとしたら結構な食いしん坊ですね
でもあれね結構た食べたくなる、
食べたくなるかな。あ、嬉しいですね、第3のビール片手に。
嬉しいです、嬉しいです、
はい、
はい、ということでおすすめのもみじスポットありますか？
紅葉ですね、
うん、
僕は、去年ですね、
うん、
世田谷の轟渓谷に行きました、
うん、秋の轟渓谷。
そう、
どんな感じですか？夏はね、緑がすごいけど、ね、
そうそう、夏は緑で秋もねやっぱもみじが赤やら黄色やら変わっていてめちゃくちゃ綺麗で楽しかったです、
ね、うん、あ、いいですね。
轟渓谷はいいですよ、駅からも近いし、うんうん、車でも行けるし、
あと周りでね結構食べ歩きできるように、
そうそうそう、
お店が整ってたりとか、ね、
そうそうそう、あとなんかそうお茶を飲めるスポットみたいな、まあ、お茶って言っても抹茶、
うん、
あ
の、うんうん、
入れてくれる和菓子と抹茶と
みたいな、ね、
そうそうそう、とかあったりで、
ぜひ行ってほしいですね、
はい、もうあれこそ心洗われるんで、
うんうん、
行ってほしいですね。
都会のオアシスだから、ね、
都会のオアシス、世田谷のオアシスですよ、うん、まーちゃん。
私はね、あの先日上京してなんだかんだ初めて高尾山に、
お、高尾山はね、
そう、行って、
俺迷った、高尾山と轟渓谷か、
で、あのロープウェイとか何も乗ってないんですよ、
うん、
ほんと高尾山口駅、京王線の、はい、に降りてその周辺だけ楽しんだの。
あ、
それだけでもでも十分だった
で高尾山マジで、
うん、ロープウェイとか登るんだったら、
はいはいはい、
プラス、ね、3時間ぐらい欲しいよね。なんか一個一個やっぱ楽しいし、お土産屋さんとかも、
うん、
やっぱ来てる人柄、人たちを見るのも楽しいし、
うん、
あと11月いっぱいまで500円引きクーポンみたいなのを、
はいはいはい、
なんか各所のお店が配ってて、
はいはい、
その場で500円割引なの、 お土産も何もかも、
はいはいはい、
っていう、なんかそういうちょうどそういうのもやってたりとかで、
はいはい、
お客さんも多かったんだけど。
そうね、高尾山ね、マジで気軽に行ける山って感じだよね。
本当に良かったです。田舎に来たなって感じがある
んだ。いいっすよね、季節感じるよな。
あとやっぱ建物が全体的に低いから、
うん、
落ち着くね。見上げることも本当ないし、
うん、
目の前のことを一つ一つ感動できる良さがあります。
そうだね、うん、高尾山風呂もあるしね、高尾山口、 あと蕎麦もうまいし。
蕎麦美味しいですよ。
あれ季節感じるのにはちょうどいいかもしれないですね。
ぜひあの山登らなくても駅周辺だけでも 3,4 時間は楽しかったので、
はいはい、
ぜひ楽しんでみてください。
はい、
そして、どんな音を聞いた時に季節を感じますかということで、はいはい、
どうですか。
私は、音っていうことでいくと、うん、もうシンプルに落ち葉を踏むとき、
踏む音ね、
はい、道の端っこにブワーって集まっちゃった落ち葉を、うん、あえてあそこの上を
カサってね、そうそうそうそう、踏むときあれ感じるね。
天ぷらの揚げ物の音にちょっと近いような感じ、はいはい、なんか香ばしい音って、
香ばしいよね、うん、あのパリッパリのね落ち葉を踏む感じがね。
そうそうそう、私その福祉園で、うん、障害者施設で働いてるんですけど、一、うん、人自閉症の方で、あえて踏むのが大好きな人です
踏んじゃいたいん
だ。そうそうそう、
落ち葉を見つけたら
お散歩とか行くとあえてやっぱそこを歩いて靴に結構落ち葉つくみたいな人が、あ、かわいい、そうそういらっしゃったりするんですよ。それやっぱ聞くと、あ、乾いてるなと。あと風の音とかもね、はい、結構乾いた風の音だったりするよ、ね、
そうだね。
で曲は、うん、フライングキッズっていう玉美星8人が、
はいはい、
イカ天っていう昔その昭和
からかイカ天、ね、
平成初期かな、タマとかビニンがこう輩出された番組あるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれからあの出たフライングキッズっていうその、うん、まあ、レジェンドバンドがいるんですけど、はいはい、その人たちの代表曲幸せであるようにっていう大好きな曲があるんですけど、
はい、
その曲のミュージックビデオが全員長袖なんです。
お
でスキーウェアみたいな着てたりとか、結構カラフルな、はいはいはい、
バブリーな感
じ。バブリーな、そうそうそう。あれ見るとね、あ、冬だなって感じがするから、あれ聞くとなんか自然と冬ない
いっす、ね、
イメージがある。ぜひ見てください。いいっすね。どうですか？
僕はですね、まあ、音で言うと、うん、まあ、落ち葉踏む音もそうだし、うん、あと、まあ、レミタンスさんが言ってる、うん、あの、加湿器の音も結構共感する部分があって、うん、エアコンの音って、うん、なんか、あ、エアコンもつけるようになったか、
そうだ、ね、
冬だなとか秋だなみたいな風に思ったりしますね、うんうん、で一番は一応うちベランダがあって、ベランダでタバコをよく吸うんですけど、うんうん、ベランダからめちゃくちゃその虫の音が聞こえてくるんですよ。最近スズムシかな、
あ、いいね、
リンリンっていうやつね。
コオロギかな、うん、
そう、コオロギかスズムシか、あれ多分秋のあれですよね。
そうだね、うん、
そうですよね。
そうそうそう、
いいなと思ってますね。
いいね、うん、虫の音はね、
うち住宅街で超静かな場所なんだけど、うん、虫の音が響いてて、それで秋を感じてますね。
虫のオーケストラでタバコ吸ってんだ。
虫のオーケストラでタバコ吸ってい
いね、
そうそうそう、
コツですね。
そうなんですよ。で、まあ音楽で言うとね、ちょっとこれみたいなのはないんだけど、うん、最近僕ディスコよく聞いてまして、うんうん、ソウルディスコというか、うん、
いいですね、
セブンティーズエイティーズのディスコ聞いてまして、はいはい、でこれ季節にもなんか合うなっていう感じ、うん、個人的にはしてて、優しい音楽を秋になると聴きたくなるんですよね、うん、
なるほど。それにおすすめなのがディスコ系、
ディスコだと。もう一個だけあるわ、
うん、
冬はやっぱドゥーアップ、
うん、ああ、そうね、
そう、イノニアのオープニングでも使わったんですけど、
山立つとかね、
山立つ、
山下達郎とかもドゥーアップの曲結構
ある、ね、あるね、そうそう、うん、まあサンプリングというか、うん、山立つよりあれだな、鈴木マサユキとか、
うんうんうん、
シャネルズ、
そうですね、
とそっちがもうめちゃくちゃロマンあるなと思います、ね、
ちょっとまあクリスマスも、
クリスマスも感じれる、
感じる感じ、あ、いいですね。
そうなんですよ。
ぜひ聞いてみてください、
はい、
レミタンスさん。質問は以上なのかな。あ、そうですね。で、ライブにも来てくれる、
ライブにも来てくれるんですか。予約入ってるかな、予約入れ誰だろう
意外と
気になりますね、
うん、知らない人だったりするのか、お初、
お 初の可能性ありますね。
ぜひ会ったら、私がレミさん、僕が、私がレミタンスですって教えてください。
そうっすね
喋りましょう。ではでは、
ではでは、
ライブの告知再度しておきますと、11月21日に渋谷セブンスフロアで、
渋谷セブン
ス、アイク&ライスオタグループの主催がありまして、
はい、ロマンを追求したイベントを実施します。
私は11月11日にシングルとミュージックビデオを同時ドロップ、は
い、楽しみですね、
はい、あのセルフラブをキーワードにした、
セルフラブ、うん、自分を愛すよ、
そうです、
あ、
まあ、自分を愛することに開放的になってきた昨今に対する、
はいはいはい、
まあ、テーマソングみたいなものを作りました。
あ、いいですね、
はい、
テーマ、
ぜひ、はい、チェックしてください。
楽しみにしております。
で、なんと我々ラジオが
はい、
挑戦を
挑戦をしますよ
挑戦をしま す, しますざっくりしすぎてるけど
来月はね、
うん、そうなんです。来月11月、
うん、
外に出て
そう
外でレコーディング、はい、録音してみるという、
うん、
我々の強みを生かせる企画をちょっと考えてみようということで、はい、
そうですね。
外に行ってロケラジオみたいな
ロケラジオ
やってみたいなと思ってて、
はい、
しばし皆さんお付き合いいただければと。企画がまとまるまで時間かかるかもしれませんが、
そうですね、
あの少しでも一緒に楽しめれたらと思ってますので、
はい、
お願いいたします。
お願いします。
それでは本日も、は
い、あとあれだ、あバイプレイヤーズの、うん、美味しかったよポテト。
あオリジンですね。
オリジン美味しかったよ
ありがとう。あの分かんない人は前回のラジオぜひ聞いてください。メイバイプレイヤーズっていうあの新コーナーができてます。
すごかったわ。すごかった。
あれめっちゃ美味しいでしょ。
めちゃくちゃボリュームもすごかったし。
そうなんですよね。150円であのボリューム
なんです。確かにあれはすごいよ。
あ帰り買っちゃうかもしれないぜひオリジンのポテトも食べてください、
はいはい、そうですね、
はい、ということで本日もこのラジオを聞いて皆さんの一日が縁起のいい日となりますようによ
っ。
レックさん、
まーちゃんの
大安吉日でした。またねー。